マリのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンタアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年2月18日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく2月18日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。さあ2月ももう半分越して、2月短いですからね、あっという間に過ぎていきますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかね。ニューヨークも寒い日が続いていますけれども、あのまだオリンピックやってるんですかね。やってますよね。はい、あの私はフィギュアスケートが好きなのでね、あの収録時は2月上旬フィギュアスケートの試合をたくさん見ています。あんまりスポーツを見ない私なんですけれども、フィギュアスケートだけは好きでずっと見ていますかね。何年前かな、もう、いつだかな、浅田真央さんが出場したボストンであったのかな、ボストンであった世界選手権を見に行ったんですよ。へー、真央ちゃん来るんだって、一回見に行ってみようみたいなノリで見に行ったらすっごく楽しくて、そこからフィギュアスケート見るのハマっちゃいましたね。はい、もう何年前、6年7年前ぐらいですかね。はい、そこからねずっとフィギュアスケート好きで見ていますし、なんかたまにねフィギュアスケーターの方にあのダンスを教えたりもねしたりしてるんですけれども、このねオリンピックも楽しく見ています。皆さんはオリンピック何か見ましたか？さてさて、今回は今週のピックアップと A to Z ニューヨークの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、最近私が身近に感じた、やっぱりアメリカの人というかニューヨークの人ってこうフレンドリーだし、こうなんか親切だよねって思ったお話をしたいと思います。そして A to Z ニューヨークのコーナーではウエストサイドストーリーについて、ニューヨークが舞台の映画というかミュージカルというかお話ですので、ウエストサイドストーリーについてねお話ししたいと思います。それではお休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーではアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はね、なんか最近たまたま身近なことで、ああやっぱりニューヨークの人ってフレンドリーだなーって思ったりとか、優しいなーって思ったことがあったので、そのお話をしたいと思います。まずね、私今髪の毛ね、こうインナーカラーで、半分は黒、外側は黒で内側青みたいな感じの髪型をしているんですけれども、はい、それでね、ヘアサロン行った話とか何回か前の放送でしたと思うんですけれどもね、散々なヘアカットだったよっていうねちょっと今度予約取って、もともと行こうと思っていた日本人の美容師さんのいるヘアサロンにまたヘアカットに行こうとしています。はい、っていう話は置いといてそう、そんなこんなでね、ちょっとこう派手髪というか変わった色をしている髪型をしているわけなんですけれども、ニューヨークでもね派手髪流行っていたというか、今もしている人も割といますし、去年一昨年ぐらいねからずっと流行ってはいるのですよ。で、近所のねデリじゃないな、八百屋さんみたいなところに入ったんですよね。でそのレジやってたのが若い男の子だったんですけれども、私の髪型を見て、わお、ブルーヘアとかで言って、青髪してるってことはもしかしてなんかのアニメキャラクターのファンなのみたいなことを、聞かれましてですね、なかなか日本でやっぱりそのちょっとしたコンビニとかね、 お店の店員さんにそういうことを聞かれることなかなかないじゃないですか。そう、すごいフランクに話しかけられまして、ああやっぱこういうのアメリカだなと思いましたね。はい、そう、それで話しかけられて、いや別に特定のキャラクターのファンだからこの髪型してるってわけじゃないけど、アニメは好きだよ、よく見るよみたいな話をしたら、へー何見るのとかで聞かれて、で私本当にアニメ、まあ、割と見ますけれども特にこだわりがあるタイプではないので、あの今見て、今ネットフリックスで見ている、ヴァイオレット・エヴァーガーデンをおすすめしておきました。ヴァイオレット・エヴァーガーデンっていう女の子の名前なんだけれども、そのアニメ面白いよって言って、あのネットフリックスでやってるよって言ったら、へーへー、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、へーとかって言って、でいや前はネットフリックスで見てたんだけど、ネットフリックス見尽くしたから他のアニメが見れる、その何ですか、ストリーミングサービスを使ってるんだみたいな話を言ってて、へーとかって、いやネットフリックス戻ったら結構新しいの出てるよとか、面白かったよとかって言ってまあ終わったんですけれどもね。そう、そうです、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、あの別にあのもう何ですか、公開されてからだいぶ経ってると思うんですけれども、今なんかこのタイミングで見始めたっていう感じでございます。あの私はドラマとかアニメとかまとめて見るのが好きなんですよ。まとめて見るっていうか、その1週間新しいお話が出るのを待つのが嫌なんですね。その実感なくて1週間空いちゃうことはあっても、なんか1週間待ってた話忘れるじゃないですか。だから割とその見出したら一気にバーって見たいタイプなんですよね。なので一気見できる、もう全部が公開されたよっていう話を割と見たいタイプなんですよね。はい、そんな感じで、まあ、最近ねマイブームでヴァイオレット・エヴァーガーデンが来てるっていう感じだったんですけれども、まあ、それをね、なんか思わぬところでいきなり店員さんと共有できたので、あ、よかったなと思いました。まあ、そんな感じでね、この髪の毛の話からこう全く知らない人に声かけてっていうのがなかなか、まあ、なかなか日本だとないよねっていうのでね、あ、なんかアメリカっぽいな、ニューヨークっぽいなっていうふうに思いました。昔ね、私がこう日本から来たてのこう右も左もわからない若者だった頃はよくね、なんか声かけられたんですけれども、電車の中で、んそのカバンキュートねとかって声かけられたりとかね、いろいろしてたんですけれども、こうニューヨーカーっぽくなるにつれてあんまりそういう風に声かけられるようなことっていうのはないので、なかったもんなんですけれども、まあね、そういうこともあったよっていう、なかなかこう楽しい会話をしたなっていうのがございました。で、あともう一個、あ、ちょうどその帰りだったんじゃないかな、もしかしたらその八百屋の帰りだったかもしれないです。あのね、うちの私の家 が入っているビルディング、居住ビルディングはなんかそのビルに入るまでに階段があるんですけれども、その自分家の方にね、その自分家のビルの入り口に向かって歩いていたら、目の前、まあ、5メートルぐらい前を歩いてた同じビルに帰ってく住人の人が、その階段のエッジのところが滑りやすくなっていて、つるんって転んじゃったんですよ。で、なんで滑りやすくなってたかというと、あの雪の影響でちょっとね、もう辺り一面がちょっとなんか微妙に濡れているというか、ツルツルしてるような感じだったんですよね。だからその階段も滑りやすくなってたんですけれども、そう、目の前歩いてる人がつるんって転んでこけちゃって、で、わー大丈夫かなと思って私も何駆け寄ろうとしたらばですね、私とほぼ同じタイミングというか、私よりちょっと後ろを歩いてこのビルに入ってきた、あ、ビルに入ってきて、ビルにはまだ入ってないや、このなんていうんですか、敷地に入ってきたデリバリーサービスの お届けをしてる人、ウーバーの配達員みたいな人がね、 バババババってもう私を通り越す勢いで走ってって、そのこけちゃったご婦人を Are you okay? とか大丈夫とかって言ってこう抱え上げてあげてで抱え上げたりしてあげてですね、すごいわ優しいって思いました。まあ私もそれでね、大丈夫とか言いながらそのご婦人の落としちゃった荷物とか拾ったりとかね、なんかスーパーの袋の買い物袋の中から転がり出ちゃった食品とかあったから、そんな拾ったりとかしてまとめて入って渡したり私もしたんですけれども、なんか同じそのビルの住人だったらもちろん助ける、なんていうのかな、助けてもわかるんですけど、わかるっていうか助けるんですけれども、助ける気持ちは大いにあるの理解するんですけれども、そのなんかこう配達員の人だから別にお仕事でたまたまここに来てる人なのに、すごい勢いで走ってって大丈夫とかって助けてあげる、助け人を助けようって思ってくれる、あいい人だなってすごい思いまして、まあでもニューヨーク割とそういうところあるんですよね、実際に。なんかこうそうだからそういうのが当たり前になってるから、私もこう駆け寄ってね、落としてるものとか拾ってはいどうぞ大丈夫とかってやりますし、あと地下鉄のね階段を、あ地下鉄ニューヨーク多いんですけれども、エレベーターとかエスカレーターがない駅がまだまだ多くってですね、でだからその空港に行く人とかが大きなスーツケースを持ってたりとか、あとベビーカーを持ってる人がベビーカーごとその階段を上がるのが大変だったりするんですよね。でそういう場合に大抵周りの人が助けてあげるし助けてくれるんですよ。重そうな荷物運ぼうとしてる人がいたら周りの人が1個持ってってあげるよとかって言ってくれたりとか、別に1人で持っていこうとしてたら大きな男の人とかが運んであげるよって運んでくれたりとかもありますし、ベビーカーも持って上がろうとしてる人がいたら周りの人が助けるし、私も一緒に運ぶよとかって行くし、ベビーカーだけじゃなくてなんか大きな荷物を抱えているちょっと年配の方とかいたらお手伝いするしみたいなのって本当結構普通にみんなするんですよね。そういうところ、もちろんコロナでなんか人のものこうむやみに触ったりとかしたら逆に嫌かなみたいなちょっと気を使う部分とか、あんまりその全く知らない人に近寄られるの嫌かなとかってやって気を使う部分は少し増えたんですよね。だから私も乳母車ベビーカーを持って上がるの手伝いましょうかって思うけど、なんかいきなりバーって手伝いようとかでさって触ったら逆に嫌がるかもしれないから、なんかお手伝いしましょうかみたいな感じで声かけたりとかするように私もなってるんですけれども、まあそんな感じでこうみんなお互いそういうなんかこと、誰かが道で転んじゃったとか、なんか体調崩してる人が道端にいるとか、重い荷物持ってる人がいるとか、そういうことに対するもうさってあた助けなきゃとも思わず、多分もうこういう状況だったらこうするよねみたいな感じで助けるのが割と当たり前な場所であるっていうのが、ニューヨークそういう意味ですごくそういう部分においてはね親切な街だなと思いますね。っていう感じでニューヨークは、フレンドリーで親切な人やっぱり結構多いよねっていうお話でした。
それでは次のコーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは W、ウエストサイドストーリーについてお話しします。はい、ウエストサイドストーリー去年映画化またされましたよね。またというのはですね、
ウエストサイドストーリーはもともと、ミュージカルでして、ミュージカルが、公開されたのがブロードウェイで公開されたのが1957年で、それを経てミュージカル映画として、あの映画になったのが1961年で、でまたそれをなんて言うんですか、あの新たに映画化したのが2021年、去年公開されたということで、ニューヨークでも今も何ですか、上映されていますね。はい、私も見に行きたいなと思いつつまだ行けてないんですけれども、うん、ウエストサイドストーリーといえば私にとってはやっぱりあのジャローメ・ロビンス、読み方によってはジェームス・ロビンスと読む時もあるんですけれども、呼ぶ時もあるんですけれども、振り付けがね、この、まあ、ミュージカル映画なのでダンスのシーンもあるということでね、このダンスシーンの振り付けがね、有名な振り付け家ジャローメ・ロビンスなので、彼のね振り付けが、素晴らしいな、楽しいなって、いつも思うところなんですけれども、ウエストサイドストーリーというこの作品、まあニューヨークのね土地勘がない方にとっては全然わからないんだと思うんですけれども、ニューヨークのウエストサイドを舞台にしているお話でございます。ニューヨークはあの縦に長い、南北に長くて、まあ、右側と左側というか西側をウエストサイド、東側をイーストサイドっていう風に呼びまして、まあその西側ウエストサイドのお話だよっていうことなんですけれどもね、ニューヨークの中には古くからある典型的な居住ビルの形がありまして、今もたくさん残っています。レンガ造りで外側に、まあ、窓の外にね、あのちょっとしたなんかベランダというか鉄というか金属でできているベランダみたいなのがあって、でそこにこう非常階段がついていて、こうずっと地上からつながってるわけじゃないんですけれども、緊急時はあのなんか消防車のはしごみたいな感じで伸ばして、まあ、地上まで、伸ばして、降りることができる、まあね、なんか金属の階段みたいなのがついているんですよね。で、まあ、これがそのニューヨークの古い居住ビルの典型的な形でして、まあ、私が今住んでるところにもそういったね非常階段があるんですけれども、このウエストサイドストーリーに出てくる、まあ、一番のロマンチックなシーンなんじゃないでしょうか、トニーとマリアが密会するシーンね。で、トゥナイトか、トゥナイトっていう名曲があるんですけれども、それを歌うシーンがこの、ファイアーエスケープって呼ばれる非常階段で会っているんだよっていう有名なシーンでございます。これこういうところがね、あのニューヨーカーから見るとわーすごいニューヨークらしいよねっていうシーンがいっぱいあって、まあ、そういう意味でもね楽しい作品だったりしますね。このウエストサイドストーリーって元ネタというか、シェイクスピアのロミオとジュリエットのオマージュとして作られた作品なんですよね。だからそのシェイクスピアのロミオとジュリエットのシーンを現代的、まあ現代って言っても1960年的にこう変化してるのがあるんですけれども、私高校生の時になんかレポートを書かなきゃいけないっていう課題がありまして、まあ、厳密に言うと音楽の授業を取ってる人たちの中でこうバンドっていうかグループで何か演奏するのを発表するか、もしくはレポートを提出、何かの音楽に関する作品についてのレポートを提出しなさいっていうのがありまして、で本来はこのグループで楽器演奏した方がいいですよ、成績的にはおすすめしますよみたいな風に言われてたんですけれども、 私はなんかまあそういうなんか何考察とか多分するのが当時から好きだったのと、あとまあ純粋にほら学校終わったらバレエのお稽古に行ったりとかしてたわけで、まああんまりねその友達もいなかったわけ、その授業を取ってる人とか、まあ、そもそも高校であまり仲いい子がそんなに多くなかったので、なんかいやだるいな人と一緒になんか演奏するの、 あとねもう一個の理由としては私楽器の演奏がかな壊滅的にできないんですよ。はい、あのねなんか譜面とかは割と当時読めたので音楽の成績は悪くないんですけれども、楽器があんまり全然壊滅的に演奏ができないっていうですね、がありまして、でだからいやちょっと人と一緒に演奏するとかだるいなと思って、それよりもこのロミオとジュリエットとウエストサイドストーリーを比較したその何レポートを出す方が面白いよねってすごい自分の中になって、で結構なんか自分で楽しくその課題をやって出した記憶がございます。うん、そしたら多分その音楽の先生めっちゃこうなんか気に入ってくれて、本当は楽器演奏してほしかったけどなんか良かったわこのレポートはみたいな感じでなんかすごい言ってくれました。はいそうまあいろいろそのシーンごとにこうロミオとジュリエットの時はこうだったよね、でも、ウエストサイドストーリーではこうなってるんだよねみたいなのをなんか比較してって、結婚のシーンとかはロミオとジュリエットは本当に隠れて結婚式を挙げちゃうけど、ウエストサイドストーリーの時代は真似事なんだよねみたいなとかを比較した上で、最終的にロミオとジュリエットではロミオもジュリエットも死んじゃうんですよね、なんですけれども、ウエストサイドストーリーではトニーはその抗争で死んじゃうんですけれども、マリアは生きてて、でなんか最後立ち上がって去っていくみたいなシーンがあるんですよね。私が比較したのって映画版なんですけれどもね、映画版だから1961年かなの映画版なんですけれども、そうそれをね最後そうやって立ち上がって去っていく、まあ基本的にはね基本的なストーリーは、映画も舞台も一緒ですからね、そうマリアが去っていくっていうのが、まあ好きだった人は死んじゃってもこう強く生きていくっていう、まあ何ですかそのロミオとジュリエットの時代とは違う現代女性の、まあ、強さというか、そうですね強さを、感じて私は割と好きだなっていうので締めた、いや私は好きだとは言ってないかもしれないですけれども私は好きだなというので、まあだいぶ記憶に残っているその時のねレポートでございます。ネタバレになってるかなこれもしかしてウエストサイドストーリー音楽もすごいいいですし、新しいバージョンはどうなんだろう、音楽もね元の音楽すごい素敵ですし、ダンスも元がね素敵なので、新しい2021年バージョンどんな感じなのかなっていうのをねすごい見たいんですよね、ということで、まあそう言ってる間に上映終わっちゃうかもしれないから行きましょうと思っていますということでウエストサイドストーリーについてお話ししてみました。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ先週の放送でお話ししたように3月の初めにね3月4日にパフォーマンスがあるので、そのリハーサルとか制作をね今絶賛しているところなんですけれども、ニューヨークに帰ってきてからダイエットをして てますっていう話をねしていたと思うんですけれど、あのね、なんか全然痩せなかったんですよ。1ヶ月2ヶ月ぐらい全然痩せなくって、なんかまあね、いろいろ体調とかこうホルモンバランスみたいなのも関係してるんですけれど、ほんと痩せなくって、普段そんなに痩せないことないので、はどうしたもんかなと思ってたんですけれども、なんかやっと徐々に痩せ始めました。まあね、あんまりそのなんでしょうかね、痩せてるのが良しとする、なんだろうな、世の中の傾向を私は良いとは思ってないんですけれども、まあその役作りとかね、あとダンサーとしての体のバランスという上で、やっぱりそのなんか維持したりとかコントロールしたりとか、まあ、役に合わせてね、ちょい痩せたりとかちょっと太ったりとかコントロールしたりとか、あのそういうことは、まあ、私の仕事としては必要なことなので、いや痩せ始めてマジでよかったと思ってるんですけれども、気を抜かずにね、このまんま、継続していきたいなと思っています。まあ、なんか緩やかに痩せているので、多分その体的にはすごくいい方向で痩せ始めたんじゃないかなと思っているというか、まあそう思いたいんですけれどもね。はい。なんか油断してこうバック食いとかしちゃうとね、またすぐに太ってしまいそうなので、そのあたりは気をつけて生活していきたいと思っています。なんかね、そのバレエダンサーだった時代とかは、こうすごく華奢で細くて軽くないと相手役の人が持ち上げられないんじゃないかみたいな、相手役の人に対してもすごいこう申し訳ないし、私が重いせいでちゃんとあの持ち上がらなかったらどうしよう、あ持ち上がらなかったらっていうのは、あのなんかこう組体操みたいに持ち上げてポーズするみたいな振り付けがあったりするんですよね、うん、それがね上手にできない、私のが重いせいでできなかったらどうしようとかって思って、なんかすごい気をつけていたんですよね、あ日本でやっていた時ね、うん、でもなんかアメリカ行くとめちゃくちゃ力持ち、あ日本の人が力持ちじゃないっていうわけじゃないですよ、その個人差があるので力持ちな男性のダンサーの方ももちろんいっぱいいらっしゃるんですけれども、アメリカに来るとやっぱりみんな体格も大きいので、私ぐらいは軽々と持ち上げてくれるのでですね、そういうなんか相手に申し訳ないからとか、なんか私のせいでリフトが上がらなかったら辛いみたいなので、こう痩せなきゃっていうような気持ちは全くなくなりましたね。みんなすごい力持ちだなって思います。なんかアメリカの多くのダンサーとか、まあ、人種の人、いろんな人種の人いますけれども、大半からしてみれば私はまあちっちゃい方だし華奢な方なんですよ。日本人のそのダンサーの中で言うと全然華奢じゃないし、どちらかというとまあ若干大きい方、大きいし重い方だなんですけれども、あ重いのは確実に重いと思いますはい、なんですけれども、まあアメリカの大半のダンサーからしてみれば私はね、ちっちゃくてひょろくて軽いっていう感じなんですよね。はい、だからあんまりちっちゃくてひょろくて軽すぎて、こう相手役の人と一緒にこう体重を掛け合って踊ったりとかするときにもう吹っ飛ばされそうになるから、こうすごいがっしりした体型してなきゃいけなかった時代もね結構長くあったわけなんですよね。自分より大きい人と体支え合わなきゃいけないみたいなねこともあったんですけれども、まあ年齢が上がってくるにつれてそういうこう体力とか体重バリバリ使うみたいな役はね減ってくると思うので、私のね体型もシフトしっかりさせていきたいなというふうに思っている今日この頃です。まあね、その自分のその必要な健康とか体重とかね、バランス見ながらしっかりと体作りしていきたいと思っています。それでは皆様また来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康で良い週末を。Have a nice weekend. Bye.